はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
東京の街をね、人が歩いてないですね。
ずいぶん少なくなりましたね。
かなり減りましたね。30日まで働いたってのは僕は最近では例がないような気もしますけども、はい、学校がねお休みになったんで、もう結構な方々が東京を離れて、それぞれね今働いているところを離れてどっかに行ったりしていると思いますけれども、この番組ね楽しくやりたいと思うので、ぜひお聞きくださいということですね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
これは中国の伝統楽器ニコ、かつて絹だった弦が奏でたこの音色、その美しさの起源は1300年前西洋から伝わったと言われています。現在その弦にはニッケルやクロムが含まれています。そんなレアメタルを世界で扱う会社、気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業を目指します。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。国連安全保障理事会はパレスチナ自治区内のイスラエルの入植活動を非難する決議を採択しました。入植活動への批判を強めるアメリカのオバマ政権は拒否権を行使せず危険に回るという異例の対応を取りました。
まあこれは日本ではねあまり報道されてないんですけれども、アメリカではもう大騒動になってまして、イスラエルはね大使を召喚したのかな、12カ国のね、日本も含まれてるんじゃないかな。トランプ次期大統領がねオバマ政権を批判し、ネタニヤフイスラエルのねトップが批判すると、ケリー国務長官がねそれに反論するという展開になってまして、まあちょっと最後っぺみたいな感じはするんだけれども、オバマ政権としてはイスラエルに不満の意を表明したと、そういうことだと思いますね。
アメリカの科学雑誌サイエンスが2016年の優れた業績10件を選ぶ今年のブレイクスルーに、日本の研究者が関わった2つの成果が入りました。マウスの iPS 細胞から卵子を作成した研究と、類人猿にも他者の心を読み取る高い認知機能があることを初めて示した実験で、日本初の成果が選ばれるのは3年ぶりです。
まあこれはですね、2つが多いのか少ないか議論があるところなんですけれども、結構面白い研究が入ってますよね。で、マウスの iPS 細胞から卵子を作成したということはですね、生命誕生に近づいたってことですね。生命っていうのは卵子と精子からできているわけなので、哺乳類の場合はですよ。で、これ非常に意味があるなと。まあもちろん倫理的な問題をね、これからどうするのかという問題はありますけれども、iPS 細胞が具体的成果に徐々に近づきつつあるという感じがします。あと、類人猿にも他者の心を読み取る高い認知機能があることを初めて示した実験ということはですね、これは多分そうだろうなと思いますよね、あるってことはね。だってそれはライオンだって獲物と自分との力関係をさっと読み取り、相手がどのくらい怖がっているかとか読み取り、どうやって逃げるだろうかって読み取っているからこそ狩りができるわけであって、類人猿だったらもっとですね複雑な認知機能があるだろうと。だいたい人間と類人猿との差はですね、遺伝子ベースで 1% レベルって言われてるわけですよね。でもまあそれ実験できたってことは大変なことで、こういう実験が増えていけば日本の科学技術のレベルの高さがですねまた証明できるのではないかなというふうに思いますよね。
防衛省は中国海軍の空母遼寧を中心とした艦隊が沖縄県の沖縄本島と宮古島の間に位置する宮古海峡を通過し、西太平洋に進出したと発表しました。
まあこれ一番驚いて事態を見てるのは台湾の人たちですよね。台湾っていうのはもちろん西のですね大陸から脅威を受けてるわけですけれども、遼寧がですね太平洋に進出すると東からも脅威を受けるということになりますよね。まあこれは日本では太平洋に出たということで興味が持たれているわけですけれども、台湾の人にとってみれば一種軍事的威嚇行為かというような人もいるようですね。
日銀と東証が公表した今年1月から今月半ばまでの投資部門別売買動向をもとに集計したところ、今年の日本株の最大の買い手は日銀であることが確実となりました。 日銀は今年上場投資信託を4兆3000億円を超える規模で購入し、外国人投資家の売りを吸収しました。
ちょっとどうかなというね感じもしますね。やっぱり日銀のお金がね4兆円も投じられていると。後でね黒田さんの世界経済に対する認識を見てみますけれども、まあ、いつかやらなきゃいけないですよねこういうことはね。
日銀の黒田総裁は都内で開かれた経団連の会合で講演し、足元の世界経済についてリーマンショック後の調整局面をようやく脱し、新たなフェーズに入りつつあるように伺われると語りました。
まあこれは後で取り上げます。
国土交通省は来年度建設業界の12団体と共同で建設技能訓練の指導官認定制度を導入します。一般に5年かかると言われる建設技能者の育成期間を3年程度に短縮し、建設業界の深刻な人手不足に対応します。
これはですね特殊東京的なことかもしれませんね。最近はですね大阪の建設業者も結構東京に来てます。で今建設が盛んなのは京都と東京と名古屋なんですけれども、そこら辺では本当に深刻な人手不足になっていてですね、人手不足が深刻というと宅配業者もね非常に人手不足になってるんですけれども、東京はこれねオリンピックが終わるまで続きますよね。賃金も上がってるんですけれども、そういう観点から見るとやっぱり外国人の方々にもどのくらい日本で働いていただくかっていうのね、そういうものを含めて総合的な対策がどうも必要ですよね。
公益社団法人出版科学研究所の調査結果で、今年1年間の雑誌の売上高が41年ぶりに書籍を下回る見通しとなりました。スマートフォンなどを通じた雑誌の読み放題サービスの普及が背景にあるとみられます。
これはまた後で取り上げます。
森ビルは東京虎ノ門をベンチャー企業の集積拠点にする方針です。2018年から22年度に虎ノ門周辺で相次ぎ完成する自社のオフィスビルにベンチャー企業を支援する施設を設け、オフィスビルに入居する大手企業と起業家の交流を促します。
アメリカの場合はね、首都があるワシントンとは全く正反対の西海岸にねベンチャービジネスのネストができてね、それがアメリカの産業構造を大きく変換するのに役立ったわけですけれども、東京の場合どうなんでしょうかね。やっぱり虎ノ門ね、あそこら辺がいいかもしれないな。街のね中心になりつつあるところだし、虎ノ門ヒルズを中心にしてね結構面白い街が形成されつつありますし、どこ行くにも近いじゃないですか。新宿にもそんなに遠くないし、銀座にももちろん歩いて行けるし、皇居も近いし、その間には霞が関のね官庁街があるということで、まあここに作ろうっつって作れるものかどうなのかね、そこら辺が経済っていうのは経路依存のところがありますから、そういう意味では森ビルさんが力を入れてどんな街ができるのかね、この放送局からもすぐそばですよね、楽しみにしたいなというふうに思いますよね。
東芝は2017年3月期にアメリカの原子力発電事業で数千億円規模の減損損失が出る可能性があると発表しました。買収したアメリカ企業で巨額のコストが生じ、資産価値が大幅に低下するためで、今期の最終損益が赤字になる可能性が出てきました。
どうもね、腑に落ちないのは巨額のコストって一体何だということですよね。詳しいことをあまり発表していないんですが、株の下落がね、この東芝が発表した新たな問題の深刻さを物語ってますよね。
アメリカのハワイを訪問した安倍総理大臣は、オバマ大統領とともに真珠湾のアリゾナ記念館を訪れ、75年前の旧日本軍による攻撃の犠牲者を慰霊しました。
これはまた後ですぐ触れます。
今週のニュースファイルでした。
今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで不動産投資を考える全ての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載、マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中、不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。 安倍総理大臣がアメリカのハワイを訪問し、真珠湾のアリゾナ記念館で犠牲者を慰霊しました。
木曜日のね、日経朝刊にですね、2ページにわたって、両方の首脳のですね、演説全文というのがですね、英語と日本語で書かれています。よくこれだけ揃えたな、字数をという感じでね、ぴったりと1ページに収まるように両首脳ともスピーチをまとめていると。こういうところにもですね、随分コーディネートした会談だったのかなと、それに先立つ喧嘩ね、お互いかつて戦火を交えた国同士がね、今どういう状態にあるのかっていうことについて、最もコーディネートされた首脳会談だったのかなという気がしますよね。それはまあオバマ大統領が来年の1月20日には大統領職を去るということもありますし、オバマ大統領がたまたまハワイにご滞在されていてね、安倍さんも今年オバマさんがね、広島に来てくれたという返礼ではないが、そのことに対する返礼ではないが、日本の首相もですね、過去に3回も行きになってるんですよ。吉田さんもそうだし、鳩山さんかな。あと岸首相もね、行かれたわけですけども、まあ全部1950年代ですよね。で、随分前だし、その時は安倍側の大統領は来ていなかったわけで、広島にはオバマ大統領が来て安倍さんも同行したという中で、今回安倍さんが行くのにオバマさんがジョインしたという形になりましてですね。最近世界を見るとあちこちでまあ戦争もどきがね頻発してるわけじゃないですか。70年80年の人類の歴史の中で一番激しく戦った国同士の一つである日本とアメリカがこういう形でトップが二人顔を合わせながら犠牲者にね哀悼の意を捧げるということは一服の清涼剤にもなったね、そういう印象もしますよね。で、世界のマスコミもほぼそういう見方をしているようです。まあ年の瀬にねテロの話ではなくて希望の同盟だとか平和と安定の礎だという言葉がね飛び交うということは2016年非常に混乱した中で終わりつつある中でまあ一服のね清涼剤だったのかなと、一種安心できるね出来事なのかなというふうに思います。まあ私は両方読んでみました。全文をね、安倍さんの演説にもオバマさんの演説にも具体的な人の名前が出てき、それは真珠湾で戦った人であり敵からも愛された人の話であったり、つまりその時の具体的な出来事を交えながらね、真珠湾を契機として日本とアメリカは戦争に入ったわけだから、で、それが戦後の歩みの中で、安倍さんの言葉を借りればね、希望の同盟にいかにしてなったかということを説明している。で、これ文章はね、非常に両方の首脳の言葉は綺麗です。
はい、
で、ある人はですね、安倍さんの演説はポエティックであるという批評も出ていて、まあそれはそれで非常にいいことなんだけど、私が思うのはね、やっぱりちょっとそれだけじゃないんじゃないのという感じもしますよね。
はい、
というのは、やっぱり始めたのは日本であるわけなので、そういう環境に追い込まれちゃったってことはあるかもしれないけども、そこら辺をどう総括するかっていうのはやっぱり必要だったのかなというふうに思いますし、謝罪はしないという最初からの方針があって、事実、文章を読んでもですね、謝罪はないわけですけれども、まあそれでよかったのかなと。オバマ大統領もね、広島に来た時に謝罪はなかったわけなので、
はい、
でも重要なことは両方とも加害者で両方とも被害者だったという事実は残るわけで、じゃあなぜああいう状態が生まれたのか、つまり戦争に訴えねばならぬような状況が生まれたのかっていうのはね、安倍さんの言葉とは別に我々日本人は、またアメリカの人たちもそうだと思うんだけども、世界の平和が脅かされている時だけにね、考えなきゃいけないなというふうに思うんですよね。で、オバマさんは来年はもうね、大統領ではなくなって1月20日からトランプさんがね、アメリカのトップの地に着くわけじゃないですか。で、トランプさんは何言ってるかっていうと、まだ本当にその政策が動くかどうかわからない面がありますけれども、核戦力の充実とかね。で、オバマさんと全く逆のことを言ってるわけじゃないですか。だからそこら辺をね、どう考えたらいいのかと。二人のね、日米のトップが広島で会い、また真珠湾で会ったという、非常に大きな区切りはついたと思います。でもだからといって、これからの日米関係が保障されているわけではないし、トランプさんという非常に不確定要素の高い人がトップになるという中でですね、やっぱり希望の同盟であり続けるためには、不断の努力が必要なんでしょうね、おそらくね。そういう環境をいかに日本もアメリカも作っていけるのかというところがですね、 当時はね、中国とかはあまり大きな存在ではなかったんだけど、今非常に大きな存在になっているので、はい、じゃあ具体的にどうするのか、遼寧が太平洋に出たっていうことはどういう意味か、オバマさんも安倍さんも会談の中でそれを考えたようなんですけれども、そういう新たな要素が加わった中で、日米同盟がね、オバマ大統領の言う平和と安定の礎になり続けられるのか、またはなり続けるためには何をしたらいいのか、はい、安倍さんの言う希望の同盟である信頼ゼロのところからスタートしてここまで来たわけだから、それは確かに希望の同盟なんだけれども、希望の同盟が果実を生み出すようなね、関係をこれからも作れるのかどうなのかっていうのはですね、やっぱりこの二人の次の世代の政治家がどういう方針を取るのかということにもかかってきますし、なんだかんだ言ってやっぱり不断の努力が必要だなというふうに思いましたね。総括するのはいいけども、実は問題なのはこれからだということだと思いますね。
次は日銀の黒田総裁が経団連の会合で講演しまして、リーマンショック後の調整局面をようやく出し、新たなフェーズに入りつつあるように伺われると語りました
新たなフェーズに入りつつあるように伺われるというね、
はい、
回りくどいね表現なんですが、まあ客観的に見てそうなんじゃないでしょうか。アメリカがね、1年待った上でもう1回利上げしたと。で、来年はですね、3回は利上げしたいということを言ってるわけですね。で、過去10年で2回しか利上げしてないので、アメリカはね、それは去年と今年の年末だけということなので、そういうことから見れば、かなりペースアップして利上げが行われることになると。で、利上げっていう局面はリーマンショック以来なかったわけなので、それはアメリカにとっては新たなフェーズだし、まあヨーロッパ、日本にとってもね、でアメリカ側の震源地で起きたことがアメリカ経済を非常に低迷させていた中で、日本やヨーロッパの経済もね、低迷したと。だけども、回復はアメリカの方が早かったっていうね、残念な結果になってきたわけですけれども、じゃあ新たなフェーズってのは何かっていうことですよね。
はい。
で、それはデフレが後退し、もしかしたらインフレになるかもしれないというフェーズであり、金利は今まで下がり続けてたけれども、反発するのかもしれないというフェーズであるということだと思うんですね。で、黒田さんが新しいフェーズっていう単語を使ったことには私は非常にですね、ある意味驚きました。
はい。
なぜだったら、金融政策何も変えてないのに、認識だけ新しいフェーズと言っちゃったら、次はなんか新しいことしなきゃいけませんよねっていうことを意味するわけじゃないですか。
はい。
で、ヨーロッパは、量的金融緩和の継続は決めたけども、量はね、削減したと。で、日本は基本的には何もしてなかったわけですよね。この前の日銀金融政策決定会合は。で、そうすると、回りくどいね、新たなフェーズに入りつつあるように伺われるという、何やこれは一体と。で、それをだからどうするかですね、これからね、政策的にですよ。いや、やっぱり伺われなくなったっていうんだったら、今の緩和を続けるということかもしれないし、一部で言われているようなね、また緩和策の拡大ということになるかもしれないけども、多分そうはならないんじゃないでしょうかね。だからそういう意味で言うならば、入りつつあるように伺われるというのがですね、どういう変化をしていくのか、言葉としてですよ。その変化の中で、どんな具体的政策が打たれるのか、
はい、
つまりそれはニュースの中でね、今年1年間で最も株買ったのは日銀でございましたって4兆3000億、
はい、
それってフェーズが変わりつつあるんだったら少し減らすかやめなきゃいけないんじゃないのっていう感じもしますよね、
はい、
だからそういう観点からやっぱり黒田さんの発言を私は非常に興味深く見ましたね。つまり今年はもうないけれども来年はね、30、31かな ?1 月、金融政策決定会合があるんですよ。で、その時に例えば120円とか言ってたら、この話は何回も言いましたけど、トランプが何言い出すかわからないっていうところもあるから、金融政策を変えていかないと、世界の批判を浴びる危険性もあるということなんですよね。
はい。そして、公益社団法人出版科学研究所の調査結果なんですが、今年1年間の雑誌の売上高が41年ぶりに書籍を下回る見通しと、
あのね、東洋経済だったかな。
はい。
ほとんどネットで読めちゃいますよ。
今、雑誌は基本ネットっていう方が多いんでしょうね。
僕もね、新聞社のサイトを読みながら、タイトルが面白いので、行ってみたらそこは東洋経済で、それ読んで、紙って重いじゃないですか。
確かに。
買わないっていうようなケースがね、だんだん増えてきて、はい、でも雑誌社もいろいろ考えていて、この前見て面白かったのはね、証券会社のネットサイトの契約者で、
はい、
一定程度の取引があった人については4つぐらい雑誌が選べてダイヤモンドとかね、
あ、
それ無料で送ってきますっていうらしいんですよ。 へえ、こんなルートもあるんだと思ってね。まあもちろん株やってる人だったらダイヤモンドとか東洋経済ってのは読んでもいいじゃないですか。はい、だから雑誌社もね、いろいろやってると思いますよ。文春報とかね、華々しいニュースをやるところは、もしかしたらあんまり減ってないかもしれないけれども、そうじゃない総合雑誌はね、結構落ち方が激しいんですよ。それはネットで読めちゃう。これはね、寝っ転がっても読めますからね。そういう意味で言うならば、雑誌の体調、ディクライニングしていくっていうのはあんまり流れとしては変わらないと思います。ただいつも思うのはね、新聞もそうなんですけど、なくなりはしません。
あ、経営
は厳しくなります。だからそこをどうするかですよね。今、元気のいい雑誌ってのは結構あって、それは徹底的に何かにこだわった雑誌？
はい。
徹底的にね、釣りだけとかね。そういう雑誌はね、案外良かったりするんですよ。
本当にこんな専門的な雑誌はあるのかというようなものもありますよね。うん、
逆にね、デパートがね、あんまり人が入らなくなって、セレクトショップとか、専門店にね、はい、人が流れるっていう流れが雑誌でも起きてると。だから今までの名前だけで売れていた雑誌、あちこちの会社にあちこちありますけれども、はい、そういうのは厳しくなるんだろうなと、うん、もうこれはですね、本当にそのことが好きっていう人が作っている雑誌で、そのことが好きっていう人が読む雑誌がですねこれからはモテるんじゃないかなという感じがしますよね。
やっぱ何かにこう引いててるというか、
深く、そうそう、フォーカスしないとダメですよね。相場的に全部やろうと思ってもなかなか難しいですよね。はい、
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や、銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
先週末かな、柳川白湖の北へね、温泉に入りに行ったんだけども、そこの近くに野口英世記念館ってのがあってね。
稲葉城の方ですから。
せっかくだから見ようと思って、その中にその千冊がね、野口英世じゃないですか、記念館にあってですね、それの投資ナンバーが000002なんですよ。
あ、2枚目っていうことですか？
そうです。じゃあ1枚目どこにあるんだって調べたら、日銀にね、
あ、やはり日銀ですか。は
い。分かって、まあ2を見たんだから1も見たいなと思って、はい、単純な理由でね、それで日銀の貨幣博物館というのは、三越の裏側のね、日銀の南館の2階にあるんですよ。
はい、
普段1時半かな、午後1時半かな、日銀の人が説明してくれるっていうんで、
まあ
友達もいるしね、って聞いて行ったら、昔付き合いがあった人で
お知り合いの方がいらっしゃった。
結構丁寧にね、教えてくれて、000001はありました。1から10までは関係者に配るらしいです。福沢諭吉の場合は慶応大学とかね。いや、だ2だか3だか4だか知りませんよ。福沢諭吉のもらった人はね、後生大事に保ちますよね。
家宝ですね。
野口英世記念館では写真は撮れたんです。000002はね。でもね、日銀の貨幣博物館では写真禁止って言われて、これ撮れなかった。まあそれも面白かったんだけど、この博物館はね、結構面白くて、日本の貨幣の歴史をね、ずっとこう辿ってきて、はい、そこでへえと思ったのはね、日本の紙幣には透かしってあるじゃないですか。
はい。肖像が真ん中にこう、ね。うん。
でもそれだけじゃなくてね、1万円札では右側のサイドに3本の線があって、5000円では2本の線があって、はい、1000円では1本の線があるんですよ。
それは知らなかった。
知らなかったですね。
触ってこうあるじゃないですか。丸かなんか端に。あれは知ってたんですけど。
でね、そういうその、なんていうのかな、透かしの技術みたいなのは、実は和紙を作るね、プロセスの中で、和紙をすくときに、そこだけ厚みが変わるように、物を入れるんですよね。
ああ、そうです
ね。で、それで、
埋まらない
薄くして、透かしを入れてたらしいんですよ。それは江戸時代の半札の頃からある技術で。
素晴らしいですね。
うん。だから、まあ他の国がどういうことを知ってるか知らないけれども、日本の技術っていうのはその頃からあるんだな、というのに加えて、 結構遊んでるなと思ったのはね。
はい、
それで、結構遊んでるだけ。いや、これはだから、偽造防止の技術の一つなのかもしれないけども。
そうですよ。それなかなか真似できないですもんね。うん、
遊んでるなと思ったのは。
遊び心があるわけですね。
うん、こうね、千円札だと、
はい、
うん、千円って、裏側のね、右上に千って書いてあって、その左に桜の花が3つあるんですよ。
はい。
で、花弁が5つあるんですね。それで、一番左は左上。真ん中は下、一番下は右上に文字が小さく印字されていて、
はい、
裸眼でも読めます、これは。あの、目のいい人だったらね、はい。で、私でも読めるんですから。日本って書いてあるんですよ。
それは、カタカナ。
カタカナで。へぇー、知らんかったと思ってね。それでこれ表にもあるらしいです。
初めて聞きました。
ああ、それでね。でもさっきほら、見たでしょ、ちゃんと。にって分かったでしょ、
うん、分かりました。
ほぼ分かるんです、実は。こうやってじーっと見るとね、アホあるわ。
でもここにあるって言われれば一生懸命探すように見るので、うん、あの見えるんですけど、
そうなんですよね。
知らなかったら全く気がつかないですよね。
うん、でね、僕思ったのは、
はい、
人民元とかドル札って山ほど偽札があるのに、
はい、
日本の札ってあんまり偽札がないんですよ。今はね、
それにすぐ見つかりますよね。
うん、だからそういう意味では。はい、結構江戸時代からのね、技術がね、うまく使われているのかなと。やっぱり技術上かな、札作るね。で、日本はね、他の国の札も作ってるんですよ、技術が高いから。
あ、そうなんですか？
どこだったっけな、今忘れちゃったんだけど、だって、お札って簡単に偽造できるようなのを作ったら、すぐ真似られちゃうじゃないですか。
そうですよね、子供のままごとするときのお札じゃないですからね。
そうそう、だから、あの、日銀さんはね、札を印刷するのを輸出産業にしたらどうかっていう話をね、してるらしいんですけども、
ああ、
なかなか面白いなと思ってね、まあ、二つの記念館と博物館を見たんですけれども、ちょっと今週はね、賢くなった気がしましたね。
はい、ぜひあの興味深いので出かけてみたいと思います。
ですね、はい、ただですか、ただ。ただカメラ持ち込み禁止。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、野口英世記念館と貨幣博物館でした。
不動産、売りたいときは富士太郎。マンション相場がわかる富士太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出、誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは今すぐひらがなで富士太郎を検索。
のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました。
まあ、今年もね、最後の放送ということでね、
はい、
聞いておられる方々にはですね、今年もありがとうございました。
1年間ありがとうございました。
言いたいですよね。今本当にいろいろなことがあって、マーケット的にはね、EU からのイギリスの離脱とかね、トランプ次期大統領の誕生とか、まあ、ちょっと予想できなかったことも起きたりしてですね、はい、それはそれなりに一生懸命頭を使いながら解説してきたつもりです。多分来年はですね、またまた激動の2017年1年間に、ね、なるんだと思いますが、怠らず情報に触れてですね、フレッシュな情報を皆さんにお伝えできたらなというふうに思います。1年間ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんには良いお年をお迎えくださいということですね。というわけで、伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレベットオブリガード。